東洋フーズ株式会社の瀬川と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。そして
高橋と申します。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします、
はい、頑張ります、は
い、いろんな情報をね、はい、お伝えしていきたいと思いますけれども、はい、お正月はなんかトピックが一個あったと聞きましたけど、
私はないです、
はい、あれ瀬川さんはないの、
は
い、
私はないので高橋に、
は
い、
高橋さん、
はい、私は、はい、1キロ増えました。え食べ過ぎちゃいました。
そうですか。美味しく召し上がったんですね。ちょうどいいですよ今の感じ。なんかテレビに出たって聞いたんですけど。
あ、そうです。12月 の、はい、前回の放送の後ですね、うん、はい、日本テレビさん の、はい、聴聞っていう番組に、はい、まあ、うちの商品が出まして、ええ、まあ、クイズ形式だったんですけど、はい、チーズケーキの缶詰を取り上げていただいたのが、うんうん、まあ、ちょっと年末年始はなかったんですけど、
12月15日にテレビに出た、
はい、トピックスではあります。
そうですよね、はい、やっぱり反響はあったんじゃないですか。
そうですね、で私のパソコンには、ええ、こうインターネットでのご注文とかの、はい、もうメールで来るんですけど、はい、やはり放送後トントントントントンって来まして、やっぱりメディアの影響ってすごいなっていうのを改めて感じました。
そうですね、我々葛飾 FM も魅力ながら頑張っていきたいなと思いますんでね、今年も一緒に頑張りましょう、
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします。さあ、いろんな情報を、ね、お届けしてきて、まあ、今日3回目の放送となるわけなんですけれども、東洋フーズさんはですね、備蓄品保存食品を作ってらっしゃる会社ですけども、まあ、防災意識を高める広める活動を並行して頑張ってやってらっしゃるということで、まあ、そういった企業理念もお持ちになってこの番組にも臨んでくださっていると、そういう会社でございます。そして3回目の今日、やはり備蓄についてのシリーズということにはなるんですが、はい、前回はお水の話、はい、一番やっぱり備蓄といえばっていうところはね、水っていうことで、はい、水の話でしたけど、今日は何の話でしょうか。
そうですね、まあ、ある研究の結果ですと、はい、こう健康な成人だと、はい、水と塩さえあれば、うん、1週間生き延びられるってい う、はい、こう研究結果があるんですけど、塩で10分10分話できないので、はい、はい、お米、うん、まあ、お水の次に大事な主食、はい、うん、
主食
ご飯とかパンについて今日はお話ししたいと思います。
なるほど、まあね、その辺もいろいろありますから、今日はねちょっといろいろ解き明かしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、ご飯やパンといっても本当に今備蓄品の中でもいろんな種類ありますよね。どういうものがあるのかをちょっとご紹介いただきたいんですけれども、
はいはい、ご飯類では、はい、アルファ赤米やレンジで温めるパックのご飯、うん、はい、またおかゆパウチや缶に入ったご飯などがあります、
はい、
で洋風ですとパンの缶詰や昔ながらの乾パンなどもあります、
うん、ね、いろいろと種類が多くありますよね。だからやっぱりどういう特徴があるのかなんてことをちょっとこう知ってで、はい、でまあ、どれをいくつぐらいっていうのは好みに合わせてなんでしょうけども、はい、ちょっとこうね特徴がわからないと揃えるのも難しいかなと思うんですよね、はい、これが一番いいっていうものがあるわけじゃないですよね。
そうですね、まあ、先ほど、まあ、こう過剰書きみたいな感じでお話ししたものなんですけど、はい、まあ、例えばアルファ赤米、
はい、
こちらはですね、まあ、いわゆる防災備蓄のものだけではなくて、こう乾燥してて結構軽いので、うん、登山だとか、はい、アウトドアでも使われているものなんですね、
はい、
ただこちらは必ず水かお湯がないと食べられないです、
うん、そうですね、
はい、
これね、私時々キャンプ行ったりするので、はい、結構アルファ化米の、はい、今味がいろいろのついてるのがありますよ ね、なんか何パターンかこう揃えて、
はい、
まあ、試して見てるんですよね、はい、防災の備蓄としても、まあ、好きな味のがあるかなっていうのを試すって大事っていうことで試してるんですけど、
はい、
本当いろんなのあってなかなか便利ではありますよね。
そうですね、便利ですし、うん、本当水かお湯さえあれば、うん、まあ、一回アルファ化米されてるので食感は、はい、普通に炊いたお米とは若干は違うんですけど、うん、まあ、美味しく食べられるようにメーカーさんも作られてるので、うん、いいものだと思うんですけど、うん、ただこちらも篠木さんはこう試されてるのでご存知と思うんですけど、はい、うん、 お湯で戻せば、やっぱりあったかくて美味しいんですけど、はい、うん、水で戻したものだと、うん、結構ですね、
そうですね。
っていう部分もあるので、まあ、実際こう、まあ、必ずお湯を沸かせる環境にあるとも限らないので、
はい、そうですね、
備蓄される時でも一回水で戻したものを食べて、うん、あ、これでも食べられるなっていうのを自分の頭の中で理解されておいた方がいいと思います、
う
ん、
は
い、
そうですね、はい、まあ、やってみるっていうのは大事かもわからないですよね、はい、でこれがまあアルファ化米の特徴ですね、はい、そして
あとはパックのご飯ですね、うん、
パックのご飯、
こう下がこうプラスチックの容器になって、はいはい、上にフィルムがあってペリペリって剥がす、
はいはい、
いわゆるまあレンジでチンするものですね、うんうん、
はい、
でこちらはですね、あのレンジでチン、うん、もしくは湯煎にかければ、はい、本当にあの通常食べてるご飯とほぼ変わりがないので、はい、うん、これはそういうあの食感だとか味っていう部分では一番いいものなんですけど、
うん、
必ず湯煎かける必要、うん、もしくはレンジでチンの必要があって、
うん、
いわゆる災害の時にそういう環境があるのかっていうのを考えると、うん、まあ、それはちょっとデメリットな部分ですね。
そうですね、まあ、たまたま電気がね大丈夫で、ただ自宅でこうちょっとね物資ない避難してなきゃいけないとなったりすれば、はい、まあチンはできるかもわからないけど、はい、っていうとこですよね、
はい、
まあ、でも味は確かにあの普段のご飯に使ってる方もいるぐらいですから、
もうあの、ね、本当にもう日常の電子ジャーとかで炊いたのとほぼ変わりないような味ですね、
う
ん
うん、そうですね、はい、そしてさっき出てきたのがおかゆパウチ、
はい、
ありましたね、
まあ、こちらのいわゆる防災食っていうものではなくても、はい、普通のスーパーの棚にも置いてあるものなんですけど、でこちらの、まあ、水分も取りながら、はい、お米も取れるっていう部分では、
うんうん、
まあ、すごい優れたものではあるんですけど、まあ、あとまとめまた後ほどお伝えするんですけど、
はい、
カロリーの部分で、うん、結構デメリットがあるものなんですね。
低いっていうことですか。
そうですね。
あ、はい、そうかそうか、確かにね、水分とか、一緒に取れるっていうのはメリットだなっていうふうに、確かになと思ってちょっと感心しましたけど、
はい、
まあ、あの体調が悪い時にね、多分お家で使ってる方もいらっしゃると思うので、
そうですね、
まあ、普段の延長っていうふうには捉えやすいかなと思いますけど、はい、賞味期限の面はどうなんでしょうかね。
そうです、こちらはですね、うん、やはり水分が多いので、
はい、
水分活性の部分でアルファ化米と比べると、はい、やはり賞味期限は短くなって、あと、まあ、いわゆる防災食って使ってるもの、ええ、作ってるものであれば、
ええ、
まあ、1年半とか2年あるんですけど、ええ、まあ、通常スーパーで置いてあるものですと大体10ヶ月ぐらいの方が多いので、
うん、
まあ、いわゆるローリングストックで、うん、まあ、定期的に食べておきながら、まあ、備蓄っていう形がよりいいと思いますね、うんうん、
なるほどね、
はい、
まあ、でもね、避難してる災害被災した時に体調崩したりすると、まあ、こういうのがあると食べやすいのかなという気はしますよね、はいはい、そして缶に入ってるご飯というのもあります。
はい、
ね、
まあ、これ私どもの商品でも、はい、まあ、玄米の入った、はい、まあ、缶のご飯はあるんですけど、はい、まあ、私どもの方はいろいろな状況をお伺いしながら、玄米だと、
はい、
まあ、湯煎かけなくても、
うんうん、
こうカチンコチンになりにくいっていうのはあって、まあ、玄米でやってはいるんですけど、
ね、うんうん、
白米の缶詰ですと、はい、こうカチンコチンになってしまって、やはり湯煎かけるとか、レンジでチンの必要があるんですね。あとは、まあ、私どもは缶詰に入ってますので、はい、
うん、
食べた後のゴミの部分では、はい、いわゆるこうゴミの容積というか体積という部分がパウチとかですと、
はい、
折りたたんで食べたらペタンコになるんですけど、
うんうん、
缶ではならない。
確かにね。
のでその部分がやはり環境の部分を考えるとデメリットではありますね。
なるほどね、
はい、
まあ、ただそのまま食べてもう本当に美味しくいただけるという意味ではね、非常に便利という、
はい、
あと2種類味がね、
はい、
作ってらっしゃるんでね、
はい、
これ1個ほんのり醤油味でしたよね。
1個がほんのり醤油味で、うん、もう1個は味のついてないプレーンタイプのものです ね、
はい、なので他の私試しにいただいた時には、はい、 缶のおかずありますよね、はい、おかずのシリーズ、はい、あれをこうかけてそうするとちょっとなんとか丼みたいになって、
確かに確かに、
そうやっていただくとね、美味しくいただけましたけど、
ありがとうございます、
はい、そして、この辺がまあご飯なんですが、はい、パンも種類がありますね、
はい、
はい、
あの関西 の淡路島の大震災とか、はい、まあ、東北の大震災の時にも注目を浴びたんですけど、うん、いわゆる、まあ、パンに入った缶詰、
缶の中にパンが入ってる、
はい、うんうん、はあるんですけど、はい、まあ、こちらはですね、うん、やはり美味しくだとか、うん、こう、まあ、糖分が必要とかっていう部分もあって、はい、こう正直ですね、はい、ちょっと甘めのものが多いんですね。
なるほど、
まあ、全部が全部ではないんですけど、うん、甘めのものが多いのと、うん、
はい、
あとは基本缶に種を入れて缶ごと焼き上げているのではなくて、うんうんうんうん、オーブンで焼いたものを缶に入れて、まあ、窒素置換とかで空気を抜いて、うん、蓋をしてますので、うんうん、やはり少しその賞味期限を長くするためにはちょっと水分を少なくしないといけないっていう事情があって、いわゆるこうふわふわではないんですね。
パサッとちょっとする
ちょっとパサッと、まあ、メーカーさんにもよるんですけど、うんうんうん、まあ、いろいろ私も試したんですけど、うんうん、やっぱりちょっとパサついてるなっていう部分がありますので、うんうん、ただこれも好みの問題ですので、うんうん、まあ、一回買ってそのまま置いとくのではなくて、はい、食べてみて自分好みのこう食感だとか味のものをこう備蓄されておいた方がいいと思いますね。
うん、そうですね。うん、あと、まあ、昔ながらの乾パンですよね。
はい、でこの乾パンがですね、はい、結構皆さんから防災食の悪の権化みたいな
硬くてまずいみたいな、
はい、って言われてるんですけどはいはい、はい、実はこう保存性だとか、うん、まあ、先ほどお買いの時もお話ししたようにカロリーの面でいうと実は優れた防災食、うん、備蓄食なんですね。
そうなんですか、
はい、ただこれがですね、皆さん普段から、うん、例えばクッキーだとか、ええ、ビスケットは食べますけど、
はい、
乾パンを食べないので、
食べないですね、
はい、食べ慣れてないからこうなんか まずいだとかとおっしゃってるだけで、
はい、
普段から食べてる人からすると、うん、別にいいものだと思います。
普段から瀬川さんは、
私もあんま食べないですね
たまには、
はい、たまにた、ね、かじってますけど、
なんかでも美味しくなったって話も聞いたりしますけどね、昔に比べるとね、はい、まあ、そのカロリーの面の話出ましたけど、
はい、
ちょっと簡単にその辺も伺っておきたいんですけれども、はい、やっぱりカロリーは多少しっかり取った方がいいわけですよね。
そうですね、やはりですね、まあ、体力をこう維持っていうのが大事ですので、うん、やはりまあ1食分でだいたい500キロカロリーから600キロカロリーは取らないといけないと思います、うんうんうん、でもう非常時ですと、はい、もう栄養のバランスとか考えなくて、はい、まずはカロリー
とにかく食べようと
ですね、はい、
うん、
とにかく栄養をつけた方がいいと思います、
うん、はい、はい、とするとお粥はやっぱり一番カロリーがもうダントツに低い。
そうですね、100グラム換算ですと、まあ、メーカーさんによって、
はい、
まあ、はい、多少は違うんですけど、私が試したものですと、お粥のパウチは100グラム換算で34キロカロリーなんですよ。これが乾パンですと100グラム換算で492キロカロリー。
ほう、
はい、まあ乾パンを100グラム食べるっていうのは結構あるとは思うんですけど、キロ換算でするとグラム換算でするとそれぐらいのカロリーの差があるんですね。
なるほど。
ですので乾パンはそういう意味ではこう優れた備蓄食なんですけど、
はい、
っていう部分ですね。
なるほどね、まあ、はい、軍隊も取り入れてるというね、
はい、
乾パンですからね、はい、なんか中学校の時防災の日に毎年もらってたんですごい懐かしい感じがあるんですけど、ね、でもそうするとやっぱりいろいろなものがあるので、
はい、
いろんなパターンをこう試し、はい、そしていろんなパターンをこうちょっとずつ揃えとくっていう感じがいいかもわからないですね。
そうですね、先ほどおっしゃったように、うん、お粥のパウチはカロリーは低いんですけど水分を同時に取れるのと、うん、あとは乳児、赤ちゃんですね、
はい、
ミルクしか飲めない赤ちゃんに、
うん、
まあ、僕も3歳の娘がいるんですけど、はい、小さい時にはこう2時間ごとにミルクをあげないといけなかったんですね、
は
い、で災害時にじゃあ2時間ごとにミルクをあげられるかって状況の時にお粥のパウチがあればその上澄みを飲ませてあげれば、
はい、
水分と多少の栄養が取れますの で、
で、
それで時間稼ぎをして、ミルクを作れる環境までこう時間稼ぎできますね、そういう使い方もできると思うんですね。
なるほどね。
で、そういう意味ではカロリーは低いとしても、お買いのパウチは、こう、やはり優れた備蓄食でもあるんですね、
なるほどね、まあ、そうすると他のもの同様かとは思いますけど、つくづくご自身の状況に合わせて、揃えるものを改めて考えるということが大事になってくるのかなっていう気がしますね、ぜひね、皆さん今日のお話もとっても参考になったと思うので、生かしていただければなというふうに思います。さあ、今月はあっという間にお開きの時間が近づいておりますけれども、今月もあのプレゼントいただけるのでございましょうか、
お正月なのでガーンと持ってきました
あ、 ありがとうございます、今月何でしょうか、
今日はですね主食のお話をしましたので、私どもの玄米の缶詰を、6缶セットを5名様に、
たくさんいつもありがとうございます、年末はクリスマスの放送になってたりして、もらった方嬉しかったと思いますけども、とってもお役立ちの玄米ご飯の缶詰ぜひね役立てて、で、ぜひ当たった方は一つ食べてみていただくのがいいと思いますので、取り入れてください、皆さん番組の感想やですねこんな防災食が欲しいなんていう声とともにぜひご応募ください。応募先は葛飾 FM 宛てにお願いいたします。東洋フーズプレゼント係までお願いいたします。それから葛飾区一斉防災行動訓練シェイクアウトに参加してくださる方、介護施設、幼稚園、会社、個人の方などなど、お店の方でも OK です。こういった方も募集しておりますのでご応募ください。よろしくお願いいたします。さあということで、この時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆さんにお伝えしています。東洋フーズ株式会社瀬川さんと高橋さんと一緒にお送りしてまいりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上東洋フーズの防災とっておき情報館でした。